If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that
challenge
and realize,
your
dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜も今世界中でベストセラーとなっておりますグッドライフ、幸せになるのに遅すぎることはないの著者で、ハーバード大学医学大学院精神医学の教授ロバート・ウォルディンガンさんを迎えしています。こんばんは。 Welcome to the show.
Thank you. I'm very glad to be here.
ありがとうございます。お招きいただきまして光栄です。
先週に引き続き通訳はイズミッフィーさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週は人間関係と幸せの関係についていろいろお話を伺ってきたんですけど、今日はですね、ロバート・ウォルディンガーさんがそもそもどういう方なのかとか、どういう研究をされているのかということについてお伺いしていきたいと思うんですけど、ハーバードを卒業した時の専攻は何だったんでしょうか。
My major was History of Science.
科学の歴史でした。
そうなんですね。アメリカでは医学部っていうのは大学院のレベルで行くので、ですからウォーリンガー教授は学部を卒業した後医学に行かれて、そして今は精神医学をされてるってことなんですけど、精神医学の先生として患者さんの相談に乗ったりもされてるんでしょうか。
That's right. I see patients in psychotherapy every day.
はい、そうですね。精神療法の中で毎日患者さんにお会いしています。
そのようなご自身の患者さんとの、まあ、セッションなんかも今回の本はもちろん個人の情報は同定されないような形だと思うんですが、そういうご自身の経験が今回のグッドライフにも生かされていると考えてよろしいんでしょうか。
Yes, very much. I think of being a psychotherapist and being a researcher andstudying Zen as three ways of understanding the experience of being human.
はい、その通りです。まあ、実際に私がこのサイコセラピーを行って、そして研究者としての活動を行って、また禅師としての活動を行う、この3つの柱があって、私が人間をしっかりと理解することができていると思っています。
ありがとうございます。ということで今夜もハーバード大学医学大学院精神医学の教授ロバート・ウォルディンガーさんをお迎えしていろいろお話を伺っていきたいと思います。ウォルディンガー教授、今夜もどうぞよろしくお願いいたします。
I'm so happy to get to talk with you about my research、which has very important messages for all of us about living a good life.
素晴らしい人生を持ちたいと思っている人々のために重要なメッセージをお届けするようなこのような機会、研究成果に関してのお話をする機会をいただきまして、本当に光栄に思っています。
ドリームハート。
それでは今夜もまずは教授のプロフィールをご紹介します。ウォルディンガー教授は1951年の生まれです。マサチューセッツ総合病院を拠点とするハーバード精神発達研究の現責任者であり、ライフスパン研究財団の共同創立者でもいらっしゃいます。ハーバード大学で学士号を取得後、ハーバード大学医学大学院で医学博士号を取得しました。臨床精神科医、精神分析医としても活躍しつつ、ハーバード大学精神医学科心理療法プログラムの責任者を務めていらっしゃいます。ということで先週に引き続きお話の続きを伺っていきたいんですけれども、ウォルディンガーさん、今回のグッドライフ、幸せになるのに遅すぎることはないの著書はマークさんと書かれていると思うんですけど、マークさんとはどんなお友達なんですか。
He is one of my closest friends. We've been working together for more than 30 years. And every Friday at noon, we have a telephone call. He lives in another city. And we talk about our work, but we also talk about our lives and our families.
はい、私の親友の一人です。でも30年以上にわたって同僚としてお付き合いをいただいておりまして、でまた別の都市に住んでいるんですけれども、必ず毎週金曜日12時正午にですね、 電話をするような中で、お互いの仕事であるとか人生、また家族などに関して話をしています。
グッドライフの中で仕事の人間関係もとても大事だということを教えていただいてるんですが、マークさんはお仕事の仲間でもあるし、とても大事な友人であるということで、その仕事での人間関係の大切さのまさに証明でもありますね。
Yes。
なんかマークさんが得意なの、統計処理とかなんかそういうのが得意で、ちょうどウォルディンガー教授の専門性と補い合うような関係だと思ってるんですけど、そうなんでしょうか。
Exactly. I could not do this research without Mark, and he could not do this research without me.
その通りです。私がこの研究を行う上で、マークがいなければ成り立たなかったですし、マークにとっても同じだと思ってます。
今ご自身の研究プロジェクトの中には、脳のイメージング、ブレインイメージングなんかも取り入れた研究をされていると思うんですけど、やはりいろいろなその専門性を持った人たちが集まってチームを組むっていうのは研究においては大事なことなんでしょうか。
Yes, it's very important. We believe that using different ways of measuring well-being helps us get the fullest picture of how people thrive both psychologically and biologically.
はい、とても重要なことだと思っております。さまざまな形で人々の幸福を測る、計測することによって、心だけではなくて身体的にも素晴らしい人生を送ることができるのかといった全容を紐解いていくことができるんです。
そしてグッドライフの中でとても僕印象に残ったのが、ご自身のことを理解してより良い人になるために自分の昔の写真を用意して、その時自分はどういう気持ちだったとか、どういうことを経験してきたかってことを振り返るのがいいっておっしゃってるんですが、そのことについて教えていただけますか。
Yes. We all grow up in a family, and we all grow up in a community. And as children, we first believe that our family is like every family, and that we grow up with images of what people are like based on our family members. It's only when we get older and we experience other families, other communities, other ways of living, that we understand that our families gave us unique experiences that shaped our ways of looking at the world.
はい。私たちは家族であるとか、あるいはコミュニティの中で成長していきます。そのような中で、子供はですね、日々自分たちの家族を見て、みんな自分の家族と同じなんだというような思いを持って、そしてそのような中でイメージを形成していきます。しかしながら、だんだん大人になって育っていくと、いろんな家庭のあり方があって、いろんな人生があるんだということが分かってきて、それによって自分の人生観が形成されていくわけです。
やっぱり自分のことを理解するってのは本当に大切なことなんですね。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート。今夜もハーバード大学医学大学院精神医学の教授ロバート・ボルディンガーさんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート。
ボルディンガー教授、グッドライフは本当に素晴らしい本だと思うんですが、グッドライフの中にとても印象的なヒントがあって、特に僕はハーバードを卒業された後、ずっと高校の先生をしている男性の話がここに残ったんですね。その先生が家族との時間なかなか持ってないんだけど、釣りをするための船を買って釣りに出かける、その旅を家族たちがすごく覚えてるっていう話が印象に残ったんですけど、先生について今思ってらっしゃることとかありますか。
So this was a man who wanted to be a writer, but he needed to be with his mother who was illSo he went home and he got a job as a high school teacher, not a glamorous job. And then when he wanted to spend more time with children and grandchildren, he bought a very small boat and went fishing and taught his children and grandchildren to fish as a way to be with them.
はい、その男性なんですけれども、もともとは執筆者になりたかったんですね。でもお母さんが病気で 在宅で介護をしなければいけなかったということで教師になることにしました。あんまり派手な仕事じゃなかったんですけれども、子供あるいは孫と時間を過ごしたいということで釣りに出かけるための船を、とてもちっちゃな船だったんですけれども買って、子供とか孫に対して、どういうふうに釣りをするのかといったところを教えることによって一緒に時間を共有していったわけです。
And he was one of the happiest people in our study, even though he had one of the simpler lives.
で、すごくシンプルな人生を送っていたわけなんですけれども、その研究の中で最も幸福度の高い男性が彼だったんです。
そうなんですね、面白いな。本当にいろいろお話し変わってきたんですが、ロバート・ウォルディンガー教授はハーバードの先生でもあり、国際的なベストセラー作家でもあり、とても成功した素晴らしい人生を送っていると思うんですけども、今でも人生振り返って、なんか自分の人生で後悔することって何かありますか？
It's difficult because many of the things that did not work out well in my life led to other good things. So,often the things I assumed would be bad and I should regret turned out to lead me to new things that were better than I would have expected.
難しいですね。っていうのも、もともとこれはうまくいかないんじゃないかっていうふうに思ったことが、実は私に新しいことを吹き込んでくれて、それがうまくいったことっていうのがたくさんあるんです。
If there is one thing I regret, it's not learning sooner to pay attention to what I care about and worry less about what other people think.
はい。一つ私が後悔をすることがあるとすれば、他の人たちが自分をどういうふうに思うのかといったところを気にしすぎて、なかなか本来私が集中すべきところに目がいかなかったということがあります。
自分の人生を理解することがとても深い癒しの効果をもたらすというのは、グッドライフでお書きになっていることだと思うんですが、このラジオのリスナーが自分の人生を理解するためにできることってのは何でしょうか？
Reflecting on our lives, regularly is helpful. Asking, how am I living my life? And is this what I want to be doing?And making changes based on that reflection. Also, asking other people what they notice about how I am living my life and seeing what I can learn from other people's impressions, because I can't see some of the ways that I am in the world, and it's helpful to get other perspectives on it.
はい、私たちの人生を振り返ることによって、それが助けになることが往々にしてあります。で、これが本当に自分がやりたいことなのかといったところも含めて自分の人生を振り返る、それによってその振り返りをもとに変化を起こしていくこともできるわけです。あとは他の人に自分がどのような人生を送っているように見えているのかといった印象を聞いてみるのもいいかと思います。他の人から新たな見解を得ることができるわけです。
本当にいろいろなお話を伺ってきて、グッドライフを送るためのヒントをたくさんいただいたように思います。ウォーディンガー教授、この番組のテーマは夢と挑戦なんですけども、今後挑戦したいこと、そして夢は何だか教えてください。
What I want most is to bring these ideas to as many people as possible, because I believe these ideas are so important to helping people live better lives.
はい、できるだけ多くの方々に私のこのアイデアをお届けしたいと思います。より良い生活を送っていただく、人生を送っていただくために、こういった考え方がとても重要だと思っています。
ありがとうございます。ウォーディンガー教授は現在辰巳出版より話題のご著書、世界的なベストセラーです、グッドライフ、幸せになるのに遅すぎることはないを発売されていらっしゃいます。そして今夜はこちらのご著書を3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方はこの後番組のエンディングで応募方法をご案内しますので、もう少しお待ちくださいね。ということで、森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜もハーバード大学医学大学院精神医学の教授、ロバート・ウォルディンガーさんをお迎えしてお話を伺いました。ウォルディンガー教授、2週続けて素晴らしいお話ありがとうございました。そして初めての日本滞在、ぜひお楽しみください。
And thank you for having me. It's a pleasure to get to speak with you.
はい、お話できてとても楽しかったです。ありがとうございました。
Never let go of that dream. Never forget, never forget that heart to challenge. That heart to challenge. Dream heart.
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート。今夜も今世界中でベストセラーになっていますグッドライフ、幸せになるのに遅すぎることはないの著者でハーバード大学医学大学院精神医学の教授ロバート・ウォーディンガーさんを迎えしました。いかがでしたでしょうか。このグッドライフなんですけど本当に名著だと思います。ハーバードにおける何しろ80年以上にわたる追跡調査、これに基づいていて、しかもですね、一つ一つのエピソードが本当に印象的なんですね。ですから人間関係といってもいろいろな多様性があるし個性もあるんですけども、どんな個性を持った人でもこのグッドライフを読んだらですね、自分が幸せになる処方箋見つかるんじゃないかなと思います。ぜひグッドライフ、幸せになるのに遅すぎることはない、こちらの本を読んでですね、あなたらしい幸せを見つけていただけたらなと思います。それではお待たせいたしました。プレゼントの応募方法をご案内いたします。ご紹介してきましたロバート・ウォルディンガー教授のご著書グッドライフ、幸せになるのに遅すぎることはない、こちらを3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は必要事項を明記の上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。私茂木に聞きたいことや相談したいことなどメッセージを添えていただけると嬉しいです。なお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。こちらも聞いてみてくださいね。さて来週のお客様は町の保育園や町の子ども園の代表されていらっしゃいます松本理月さんをお迎えします。松本さんは今子どもを中心とした社会づくりを目指し活動されていらっしゃいます。町の子ども園とはどんな施設なのか、松本さんのご活動のことなど詳しく伺っていこうと思います。来週もどうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。